マーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ10月21日、27日には投開票が迫っておりますこの選挙ですけれどもね。
どちらも発音しにくいです21日27日ですね、
はい、このあたりもあのラジオ日経の周りのあたりも候補者たちの、ね、応援の姿も見られるようになってきましたが、
なんていうんですかね、どこの政党のがいいとか悪いとかって今言っちゃいけないんですよね誰がいいとか悪いとか
皆さんのご自身の判断、
ね、なんですよね、でもいろいろこと、今回の選挙は誰がいいとか悪いとか、どこがダメだとか、どこが強いとかって、なんとなくみんな喋りたい選挙になりましたね今回はばらけてるっていうのがね、そんな印象で見てます。
はい。そして株式の方ですけれども、今日は日経平均小幅高というところになってますね。
そうですね、週明け荒れることが多いんですが、先週1週間お休みでしたので、今日はたっぷりとまた皆さんお話伺いたいですね、
はい、はい。それでは今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
今週の展望の前に、はい、前に、奇妙な現象が起きているのは皆さんご存知かと思うんですけども。
奇妙な現象？
マーケットアナライズのテレビの方でもちょこっと話しかったかと思うんですけども、はい、やたらと陰線が多いというので、うん、で数えてみると、先週の金曜日までで、はい、8日間連続陰線になったというやつなんですね。で7日間連続陰線までっていうのは結構あるんですよ、年に1回ぐらいはだいたい毎年なんだかんだ言ってあるんですけども、
はい、
8日間連続陰線っていうのはですね、なかなか起こらない話なんですね。で8日間以上の、9日間とか最長13日というのがありましたけども、でそれで数えてみると過去、40年間の歴史、データはね1984年から取ってみたんですけどね、40年間でですね、8日間以上の連続陰線というのは10回あったんですよ、で10回あるんですけども、じゃあその後どうなるかというと、特に別に特に8日間連続陰線したからもうダメだっていうわけでもないし、はい、8日間連続陰線したからもう悪抜けしちゃっていうわけでもなくて、やっぱりそれはそれでその先行きマーケットっていうのはファンダメンタルなんで、その先を見ますからね、ただ8日間連続陰線をしてるっていうのは、やっぱりそれなりにその時代時代で何かしら、なんかうっすらとしたぼんやりとした大きな陰線が出れば、一本底なんつって終わるところがあるんですけれども、何かしらなんかこう霧が晴れないみたいな、晴れない霧みたいな、もやっとした感じがあるんでしょうね。でその10回の話なんですけども、
はい、
調べてみて面白いなと思ったのが、選挙に絡んでいるのがですね、今回今選挙期間中の、8日連続陰線じゃないですか、
はい、
で選挙に絡んで8日以上連続陰線が起きたっていうのは1回だけあったんですよ。
あったんですね。
1回だけあったんですよ。でその1回っていうのがいつかというとですね、これは記憶力のいい人にしか通じない話だと思うんですけども、今からですね、31年前になりますね。1993年。
はあ、随分遡ります、ね、
1993年の6月の宮沢改造内閣が、解散打って出た選挙なんですよ。
はあ、あれその後って大きく変わった時でしたっけ？
よくご存知ですね。そうなんです。これ、ね、実は負けるんですよ、自民が。
はい、
で、負けて、細川は、日本新党が主軸になって、はい、連立内閣っていうのができるんですよ。で、まあ、だから今回そうなるって意味じゃないですよ。まあ、その時も同じなんですけども、株式市場っていうのはいろんな角度で、いろんな知識を持ってる人が集まってきます。
はい、
で、単純にこれは企業分析に長けた人もいれば、金融政策分析に長けた人もいるし、アメリカの経済に長けた人もいるし、いろんな人が混ざって、無数の、まあ、それこそ、まあ、毎日何兆円という出来高があって、おそらく意思決定としては、毎日世界中から参加しますから、おそらく1億人ぐらいの人がですね、自分の意見を、1億はないかな、1000万人ぐらいの人たちが自分の意見をぶつけ合うのが株式市場なんですけども、その中で、おそらく何人かは、この、もやーっとした晴れない霧みたいなものを、まあ、毎日の値動きでこう出るんだけども、その中で、ひょっとしたらこれは、やばいんじゃないのかと思ってる人たちがいるのかもしれませんね。もうお話で作るとなると、同じような現象が唯一、選挙期間中に起きたっていうのが93年。93年っていうのは、危ないんじゃないのかっていう、腐敗神話だった自民党が初めて負けるという、はい、それまで戦後ずっと引っ張ってきたのが、自民党政権から連立に変わるという、その、ちょっとした不安感がマーケットに、もやをかけたみたいなもんですよ。で今回も同じ人で、ちょっとした不安感が、今株式市場にもやをかけてるっていう、そういう状況じゃないかと思いますね。
そのもやっとした感じが、その8日間の連続陰線につながっていると。
8日間だと思う。まあ今日は、今のところ幸い、はい、今日は陽線になりそうな、寄り付きが随分悪い、安く始まったのでね、どっか大手新聞社が、まあ選挙についてちょっと自民党とか自公の、まあ、過半数割れもありえんじゃないかみたいなこと書いたのが、まあ、理由ではないかと、まあ、先ほど私も聞いたんですけども、うん、まあ、だとしたら、まあ、一旦それで、安く始まったら、今日逆にプラスの方でいくのかもしれませんが、まあ、かといって、このもやといいますか、この不安感っていうのは、簡単に拭えるもんではないし、それこそ27日まで、はい、この、どんよりとしたですね、ぼんやりとした不安感っていうのは続くと思いますので、まあ、今週の展開はまあ、まあ私の動かしているシステムもそうなんですけども、まあ今日月曜日安く始まっちゃったのが最大の原因なんですけどもね、あんまり買いでは入れないかなと、戻ったところを売っていく展開の一週間になるかなと、大きく下がることはないと思うんですけども、超反博打的に白黒で言うとですね、これは、売り方が優勢な1週間になるのかなというふうに見ています、う
ん、で一方でアメリカが、ね、勢いがいいんですよね。まだまだ、ま
あ、勢いいいんですけども、これ勢い良くないと選挙に勝てませんので、はい、与党の方は、はい、まあ、だからかなりこれはですねカムフラージュされてるって言いますかね、はい、いろんな形でもうどんどん、最後のここから、1週間と1日ですよね。あとねもうちょっとありました。
2週間と1日か
、はい、2週間と1日でですね、あってですね、あとアメリカについても調べたんですけども、アメリカで言うとですね、過去、14回ぐらいの選挙のパターンで見たんですけど、方向感が、相場が動くのは8営業日ですね。ラスト8営業日。だから、今週から来週にかけてはもう、方向感ある程度、出ると思いますね、はい。で、その方向感っていうのは、最終的にですね、その先を予想して動いてるんですよ、
はい、
でその先を予想してるんですけども、方向感が出るっていうのは必ずしも上がるとか下がるとかじゃなくて、堅調にっていうのは現状水準を維持できたら、現状水準を維持できたら大きく上がらなくてもいいし、大きく下がっちゃいけないんですけども、現状水準を維持できたら、過去のデータで見ると、これは現与党の勝利確率が高いと。
ああ、そうですか。
という結果が出てます。逆に、今回の場合で言うと、共和党のトランプ候補が、はい、勝つケースであれば、ラスト8日間のボラティリティが高くなるはずなんですよ。うん、だからピョーンと跳ねてみたり上に跳ねたり、あるいはボーンと下落したり、大きく動くケースがあるとトランプ有利かなというふうに株式市場が読んでると、うん、ということになると思います。ちょっとした、暮らしのワンポイントアドバイスでした
。一方アメリカをはじめいろんなところの決算で気になっているところが出てきてますが、例えば ASML ですとか TSMC、 そういったところの決算の行方が気になってます。
いや本当に先週はまさにそれ、週後半にかけて半ばからはそれで持ちきりだったという状況ですよね。ASML という、まあ、世界最高の露光装置会社がその、まあ、驚愕の、まあ、売上高受注が半減するという状況で、やっぱりこれ詳しいことを会社が何も発表していないんですが、
はい、
やっぱり中国向けの輸出というものに対してアメリカ政府からのその まあ、自粛要請とか規制が日本とオランダに対してかかっているというところが影響しているというふうに見られるでしょうね。で、まあ、株価が1日で 16% 下がるという、まあ、その後も安い。ところが一方で TSMC はやっぱり驚くべき決算を木曜日、日本時間の木曜日の午後を発表してきまして、引け際に。で、これはやっぱり良かった。金曜日は相当盛り返したというところで、生成 AI に関連しているところだけが良くて、はい、それ以外の大多数の半導体はやっぱり相当厳しいという、その半導体の中でも二極化みたいなものが今回は今出てしまっているというところだと思いますね。
なるほど。半導体関連企業というふうに一つにこう見ないで、生成 AI に関係しているかどうかというところで国内も見た方がいいですか。
まあ、通常は半導体に関しては、オールアナッシングです。一つ良ければ全部良い、一つ悪ければ全部悪いっていう業界がいくつかありますが、はい、半導体はその代表格でもあるんですけど、今はそうではなくなっているなっていうのが現状、そういう状況になってますね。
そしてまあ、先ほどアメリカのお話もありましたけれども、ナスダックの方も勢いが良くて、まもなく史上最高値更新というところですけれども、
いや、そのマグニフィセント7の、その7の中に一強という、NVIDIA だけが強くて、あとみんなダメみたいなことが、しばらく今年の半ばぐらいは言われてましたが、
はい、
今、それがまた変わってきていて、まあ、テスラはちょっともたついてるという状況がありますけど、まあ、アップルが最高値を更新するとかですね、マイクロソフトのし上がってきて、メタも相当強い。マグニフェット6 の, その大多数がまた相当浮上しているというのが強気になってきてますよね。一頃評判悪かった iPhone16、はい、新型の iPhone が、いや、そんな評判ほど悪くないという状況になってきてますし、まあ、iPad mini を先週発売したばかり、発表したばかりなんですけど、まあ、これも意外と、入ってきてるんではないかという見方になってきて、またこれ、そのコロコロ変わりますね、市場の雰囲気というのは。まあ、ナスダックもその高値近辺まで行きそうだというところがありますね。
はい。今週のスケジュールの方を見てみますと、アメリカでは水曜日23日に中古住宅販売件数が出てきます。そして金曜日には耐久財受注の方も出てきますね。まあ、アメリカの景気についてはいろいろな見方がありまして、
まあ、ひとまずデータ上はやっぱりまだ大丈夫だということで、これは間違いないと思うんですが、
はい、
その中で、まあ、舵を取るのはですね、FRB なんですが、はい、10月23日水曜日にですね、地区連銀のベージュブックと言われているですね、はい、報告レポートが出るんですね。で、これが11月の FOMC の、叩き台になりますので、で、今回、まあ、利下げはあると思うんですけども、おそらく25ベースの利下げになると思うんですけども、今、FRB がどんなふうに見ているのかというのが、ここで確認されることになると思います。
はい。さあ、では今日の動きを見ていきましょうか。日経平均株価ですけれども、午前取引を終えまして 39,110円95銭となっています。安値は9時13分 38,775円というところまであったんですけれども、小幅高で終えています。株三六五いかがでしょうか。
株三六五大体同じような感じですね。8時30分にスタートしたときは 39,127円、145円まで上がったみたいなんですが、その後、まあ、おそらくはこの政治的な材料だと思うんですけども、38,780円まで下がるんですが、しかし下がりきれないままですね、今度は買い戻し、39,086円で現在取引が続いています。
そしてドル円は149円前半となっていますけれども、ドル円は今週はいかがでしょう。
今週もまあ150円近傍のところでですね、割と国産今のレンジの中では上限といいますかね、上の方だと思います。ただ、150円を超えてくると、おそらく財務省の方から牽制発言が出て、まあ、介入体制が整って、介入があるかもしれないということになると、次は介入して効かない場合は今度はまた利上げがあるという、まあ、7月に起きた悪循環ですよね、
はい、
悪循環というのは株式市場にとっての悪循環ですけどもね、これが懸念される。やっぱりこのあたりのところはなかなか油断できない動きになっていると思います。あまり嬉しい円安ではないですね。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から11月30日に名古屋で、そして12月の7日に大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。タイトルは、指揮者が徹底解説、2025年の日米マーケット展望。 11月30日土曜日、名古屋、そして12月7日、大阪です。どちらもお昼の12時30分開場、1時開演です。プログラムは、第一生命経済研究所、首席エコノミストの長浜俊弘さんと、鈴木和之さんによるご講演です。入場は無料です。名古屋の会場の定員は60名、そして大阪は70名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきますので、どうぞふるってご応募ください。当選、落選につきましては、開催週の木曜日までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。では、会場です。名古屋は、名古屋駅桜通り口徒歩5分、TKP ガーデンシティプレミアム名古屋ルーセントタワー16階 A ルームです。そして大阪は大阪メトロ本町駅から徒歩1分です。大阪 DIC ビル3階、TKP 大阪本町カンファレンスセンター、カンファレンスルーム 3E です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは名古屋が11月28日木曜日お昼の12時です。そして大阪が12月5日木曜日、こちらもお昼の12時までとなっております。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライズ。
それでは鈴木さんの注目企業のお時間です。よろしくお願いします。
はい、今日ご紹介します銘柄、名電車です。銘柄コード6508の名電車ですね。充電会社という形になりますが、日立、三菱電機、それから、かつての東芝、あるいは富士電機、そしてもう一つ名電車というのが入ってくるぐらいで、充電業界の名門ということになります。住友系列ですね。大株主第3位が住友電工、第5位が三井住友信託銀行。三井住友信託は、これ、その政策保有株はもう時間をかけて全部売却する。ゼロにするなんて言ってますんで、150万株、今 3.3% 持ってるんですが、これがもう売りに出てきている。あるいはもう出切ったかもしれませんけど、名電車ですね。要は電力インフラです。で、今、決算短信なんか見ましても、電力インフラというところには非常に積極的な投資がついている。電力製品や電力システムというものに対しては大変旺盛な需要が入ってきているということが書かれています。生成 AI で電力需要が相当膨らんでいる。そのために、電気が足りなくなる。アメリカでさえ、日本でさえ電気が足りなくなるということが将来的に言われていて、それの需要が増されているというところでありますね。この電力インフラと、一口で言ってしまうんですけど、ちょっと話を遡ってしまうんですが、COP28 というのが去年の11月に開かれました。で、岸田政権、前の政権、岸田政権が、やったこと、できなかったこといろいろありますけど、やったことをいくつか評価されるうち、防衛予算を相当倍増した。それから、賃上げを相当実行した。いくつかありますけど、もう一つ大事なのが、この気候変動に対して、ちゃんと日本が取り組んだ、ということで、いくつかの法整備をちゃんとしたというのがありますね。で、GX 推進法というのは去年の5月に、成立したんです。国会を通った。これ今後の日本のエネルギー政策を進めていく上で、化石燃料を輸入するときに、賦課金、要は、上乗せの、言ってみればペナルティ料金ですよね。それを2028年度から徴収しますと。はい。だから化石燃料を輸入する企業に対してはそれを払うことになる。支払わなきゃならないっていうことになりますので、それを避けるには、再生可能エネルギーを企業として、どんどん導入して、化石燃料を輸入することを減らしていくってことが求められるっていう。それを盛り込んだ GX 推進法を去年の5月に推進させたということになります。結局、2028年に向けて、企業は、一生懸命こう、化石燃料の使用量を今減らしているっていう最中でありますが、ただ、パリ協定の達成には非常にこのハードルが高くて、なかなかそこにたどり着けない。はい。 で今回見直してみた去年の11月のパリ協定というかCOP28 ドバイでの会議で見直してみたら、2030年までに世界全体で再生可能エネルギーの発電容量を3倍にしなくちゃならない、
3倍、
省エネの改善率を2倍に増やさなくちゃならない。そうしないとなかなかこの COP28 パリ協定の、目標をクリアすることはできないというふうに言われていて、でそのためにどうするかというと、
はい、
これ言われて久しいんですが、スマートグリッドと言われているもの、その、いわゆる電力の供給と需要を効率的に管理して最適化していく。最近太陽光とか風力とか、水力発電とか様々なこと言われてます。これ電力のみんな供給サイドなんですよね。
はい、
需要をこうコントロールするとかなかなか難しい。で、スマートグリッドがあれば、これ需要を供給できる。それは電力を今どこでいくら使ってるかというリアルタイム監視をするっていう技術が必要なんですけど、これがなかなか難しい。で、それがこの名電車の技術を使うとできると。おそらく充電会社はみんなやってると思うんです。日立もやっている。それが、東芝も三菱電機もやっている。だけどそれは大きな企業の中の、一部門ですので、売上に対する割合というのは随分小さくなってしまうんですが、はい、名電車ぐらいの企業だったら、この割合が相当大きいということになってくるんですね。7月末に第一半期の決算を発表していて、売上が、549億、プラス 2%。営業利益は赤字の8億9000万円。これ、公共投資が多いので、第一半期は赤字になりやすいんですが、
はい、
去年は赤字の33億円。これ、今年は第一半期で赤字の8億円ちょっと。で、通期では、売上3100億円。で、営業利益が150億円。プラス 18% ぐらいの予想で、これは今のところ据え置いてる。で、これから、中間期の決算が出てくるというのを待つ。一応見通しでは、今期も実績には史上最高利益を更新するという見方になってますね。一番、4つの事業部門があるんですが、一番大きいのはやっぱり電力インフラです。電力エネルギーが売上で184億円、第一半期。で、ここが、営業利益が稼ぎ頭ということになりますが、双方向の、その、電力流通、要は発電所で電力を作って、それを、企業とか家庭で使う。これは普通なんですが、今、企業とか家庭で屋根に太陽電池をつけたり、
はい、
あるいは、スペースがあるところで風力発電回して、自分のところで使ってますが、自分のところで使って余った部分を、今度は電力系統網に流し込んであげる。これが総工法って言われるんですけど、総工法が実現できて初めてスマートグリッドが実現して、でそれで、最終的には、日本の電力量というのが、きちんと管理されて、ゆくゆくは CO2 の削減に貢献すると。いうことになっていくわけで、かつてもう株式市場ではもう4年も5年もスマートグリッドって言い続けてる、オバマ大統領の時代から随分言っていたんですけどね、グリーンニューディールなんていう時から、それがいよいよ現実のものになりつつあると、その時には名電車の貢献というのが相当大きくなるんではないかというふうに見られていますね。PBR が 1.4 倍ぐらい、
はい、
PER が16倍ぐらい、配当利回りが 1.9%、ROE が 8.7% というところです。時価総額1700億円ぐらいの会社でありますが、最高益を更新するという見通しが今のところ立っているという会社でありますね。名電車です。
よくマーケットアナライズの、ね、番組の方でもお世話になっている高井秀樹さん、
はい、
電力というのは生ものだから難しいんだというお話をおっしゃってましたけれども、
貯蔵ができないという、
そうですね、そういったあたりをうまく需給のバランスが取れていくようになると、ますますいい社会になっていくんでしょうけどね。今日ご紹介したのは6508の名電車でした。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾有子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。